東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。あ、暑い夏ですね。もう店長も汗ベタベタですよ。あ、こんな時は怖い話で涼んじゃいますか。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。涼しい話、涼しくなる話というとすごくタイムリーな今朝起きた話を皆さんにしたいなと思って来たんですけど、私午前中にですね蜂を見つけまして、結構巨大な蜂だったのでこれは刺されたらあかんと思って殺したんですよ。で殺して、でもなんか家の中のゴミ箱に捨てると復活したら危ないなと思って外に出しておいたんですね。でしばらくしたら妹が2階からタッタッタッタって降りてきて、こっちゃん、こっちゃんの部屋の前で蜂死んでるよって言うんですよ。蜂死んでるのみたいな。なんかどんな蜂だったって言ったら、妹の説明が私が殺した蜂にもう全くもう同じそっくりなんですよ。やばいこれどうしよう、蜂殺したから蜂のそのなんですか、念がなんか私を呪いに来てんのかなみたいな話になって見に行ったんです2階に。やっぱり似てるんですよ。やばいどうしよう、蜂に呪い殺されると思って、でも一旦冷静になろう落ち着こうと思って外に出たらちゃんと私が殺した蜂はいたんですね外に。でまあ私が殺した方の蜂は黄色と黒の柄もついているもので、妹が私の部屋の前で発見した蜂は真っ黒の便所蜂っていうんですかね、そんな感じので。いやでも本当にヒヤッとしました、朝から怖かったですよ。皆さん気をつけてくださいね。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store、もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第35回目放送、暑い夏涼む日々始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。今回ご紹介する人物は竹中半兵衛と黒田官兵衛、前半です。はい、皆さん前半なんでやと思うかと思うんですけれども、私この2人が好きすぎてですね、1回にはまとめられないということで、まああと第3クールがですねあと2回で終わるという節目でもありますので、前半後半で紹介していきたいと思います。竹中半兵衛、1544年生まれと言われておりまして、死去したのは1579年、戦国時代の武将であり豊臣秀吉に仕えた軍師。黒田官兵衛、1546年生まれ、死去したのが1604年、こちらも戦国時代の武将であり豊臣秀吉に仕えた軍師。後にキリシタンとなりドン・シメオンという名でも知られています。軍師とはですね、首相に属して軍旗を司り謀略を巡らす人、巧みに策略手段を巡らす人ということで、軍師って役職ちょっと怖いなってイメージがついちゃうかもしれないんですけれども、竹中半兵衛と黒田官兵衛の場合はこの秀吉をどうやって上にのし上げられるのか、どうやったら秀吉が天下を取れるのかっていうのを考えていたということなんですね。で、豊臣秀吉に仕える軍師として2人は二兵両兵等と称されていました。秀吉が天下統一を成功させられたのはこの2人がいたからだと言っていいでしょう。 言っていいでしょうねでこの二兵両兵っていうのは半兵官兵で両方とも兵が後半につくので二人の兵で二兵両方の兵で両兵っていう風に呼ばれているんですね。で二人は秀吉からの信頼もとっても厚くて官兵は秀吉から秀吉が直々に書いた手紙を受け取っています。その手紙で秀吉は官兵に対して友好と親愛を綴っています。この手紙を官兵はとても大切に持っていてもう家宝ぐらいの勢いでした。しかしこの手紙を竹中半兵衛に見せると半兵衛はあっけなくこの手紙を粉砕してしまいます。皆さんなんで半兵衛がこの官兵衛が秀吉からもらった手紙を破っちゃったと思いますかね。嫉妬でしょうか、妬みでしょうか。いえいえそんな理由ではありません。正解はですね、このような手紙を官兵衛が長いこと持っているといつの日か秀吉に殺されるからなんです。なんで手紙持ってるだけで殺されんのって多分現代を生きる我々はパッと思ってしまうと思うんですけれども、このみんなが生きていた竹中半兵衛、黒田官兵衛、そして秀吉が生きていたのは戦国時代です。いつ何があるか分かりません。官兵衛がですね、秀吉からお前のこと大好きだよ、家族ぐらいに思ってるよっていう手紙を持ってると、その持ってるっていうことが秀吉に知れた時にですね、秀吉がやべえ、あいつあの手紙を持って俺のところに来てなんか金もっとよこせとか領地増やせとか言ってくるんじゃないかとか、自分が天下統一をした時に不利なことを官兵衛が言うんじゃないかって思った場合、危険なのは官兵衛なんですね。そこを竹中半兵衛はもう読んでいて、そんな手紙は持ってちゃいけんと破り捨てたんですね。どうですか、かっこよくないですか私は個人的にいつも言ってるんですけど、半兵衛の方がちょっと好きが多いんですね。でそことつながっていくかな、わかんないんですけども、私個人としては黒田官兵衛よりも竹中半兵衛の方が1枚も2枚も3枚ももうね上手の存在だと思ってます。でそんなね理由を今回は2つばかり紹介したいと思うんですね。別に私が半兵衛をリスペクトしてるからそういうことを思うわけじゃないっていうところを紹介します。1つ目、稲葉山城の戦い。稲葉山城とは戦国時代当初斎藤道三が箕面支配の拠点とした城。半兵衛はこの城の当主、当時の斎藤辰興に仕えていましたが、半兵衛の中性的な容姿や本ばかり読んでいて反応が薄いことなどを理由にいつもからかわれてばかりいました。それでも半兵衛は怒ることはなかったんですが、ある日、おしっこをかけられバカにされたのをきっかけにこの城を落とす作戦を決行します。もうこれぶち切れちゃったんですね。半兵衛が子供の頃からずっと読み続けていた本とは中国の軍書、兵法書だったんです。なので城をどう攻めたらいいのか、どう戦で勝てばいいのかという方法シミュレーションはもう何パターンもバッチリ半兵衛の頭の中に入っていました。そんなこんなで半兵衛は織田信長が8年間欲しくて欲しくてたまらなかった、しかし攻略することでできなかった稲葉山城をたったの16人という少人数でさらっと落としてしまいます。一瞬でね。しかも半兵衛城を落とし占拠したにもかかわらず城を辰興にすぐ返します。半兵衛は頼りないおバカな上司を改心させるために稲葉山城を落としたのです。城が欲しかったわけではないんですね。というかで、この話を知った時にもう私は半兵衛のこと大好きになっちゃったんですけども、この事件がきっかけで竹中半兵衛は織田信長や豊臣秀吉に目をつけられるっていうと表現悪いんですけれども気にされる存在となりました。でもう一つですね、代表で紹介したいんですが、半兵衛が官兵衛の息子を助けました。ある日秀吉と両兵衛は戦いの最中敵軍の荒木に使者を送ることにしました。この任に就いたのは官兵衛。しかし彼は荒木に会う前に地下牢に監禁されてしまいます。帰ってこない官兵衛がなぜ戻ってこないのか知らない織田信長は、戻ってこぬは裏切った証拠と人質に取っておいた官兵衛の息子を殺せと命令します。この命令に自分が殺す役目をやらせてほしいと名乗りを上げたのが半兵衛。半兵衛は官兵衛の息子、当時の名前がですね松寿丸を殺すのではなく、なんと信長に秘密で救出していました。こんな作戦バレれば半兵衛の命はないんですけれどもね、これを成功させます。官兵衛はその後 約1年間という監禁から救出され秀吉の元に戻りましたが、その時にはもう半兵衛は他界していました。半兵衛は若くしてもう死んじゃったんですね。で半兵衛は今でいう結核にかかっていたと言われています。半兵衛はですね、武士として陣中で死にたい、まあ、戦を やり抜いて死にたいということで最後の最後まで戦に参加して願い通り戦の最中は亡くなりました。はい、というわけでもう時間もね差し迫っているので、今回は半兵衛、私が半兵衛 の方がすごいと思う理由はなぜかを中心に話してみたんですけれども、次回はですね竹中半兵衛亡き後の黒田官兵衛の行動だったりを中心に両兵衛を紹介していきたいと思います。これで皆さんもですね両兵衛のこと気になっていただければなと思います。以上 The History of Them のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは子供トンネル大人道中盤です。夏の太陽が降り注ぐ中、子供たちと川口さんは歩き続けました。いくつもの家を通り過ぎ、田んぼの道を通り越し、山の中へどんどん進みました。
いやいや、そろそろ疲れたな。
川口さんはうっすらと汗をかいた額を手で拭いました。その時亮太くんが言いました。
みんな着いたよ。ここがトンネル。
ここが子供トンネルだ。
川口さんは列の最後尾から顔を覗かせました。参道から少しそれた場所に葉っぱがこんもりとした一本の木があります。木の下の部分にはトンネルの穴がぽっかりと開いています。穴はとても小さく、子供一人がやっと通れそうな狭さです。穴の小ささを見た川口さんは心配になりました。
あ、こんな小さな穴に大人が通れるのかな。
急に弱気になった川口さんを見てみんなは言いました。
大丈夫、川口さんだって通れるよ。
亮太くんが言いました。
うん、通れる。僕たちがついてる。
かなべくんが言いました。
私たちと一緒に行こう。
りんちゃんも言いました。
うん、じゃあ行ってみるか。
ドキドキしながら、川口さんはみんなの後ろをついていきました。一人、二人、三人と、子供たちはトンネルの中へ吸い込まれていくかのように入っていきました。さあ次は川口さんの番です。まず顔が入り、その後に腕が入り、肩が入り、お腹まで入りました。
これはきついぞ。
最後の難関、お尻がなかなか入りません。顔を真っ赤にした川口さんを見かねたみんなが助けに来てくれました。
僕たちがついてます、頑張ってください。
子供たちは川口さんの両手をつかみました。そして必死に穴の向こうにあるお尻をなんとか引っ張り出そうとしています。
うーんしょどっこいしょ。
スポッ
ようやく川口さんのお尻もトンネルの中へ入りました。
みんなありがとうね。
川口さんは頭をポリポリかきながら少し恥ずかしそうに言いました。無事川口さんもトンネルの中に入れて、みんなも嬉しそうな様子です。
これでみんな揃った。あとは前に進むだけだ。
りょうたくんが力強く言いました。子供たちは背をかがめながら進みました。川口さんも四つん這いになりながら前に進みました。真っ暗なトンネルの中を進むにつれて、川口さんは違和感を感じ始めました。トンネルの穴がどんどん大きくなっていくのです。目の前を歩いているりんちゃんの体も大きくなっています。反対に先ほどまでキツキツだった川口さんのお尻は、今では楽々とトンネル内を通っています。しばらく進むとトンネルの出口が見えてきました。
よかった、やっと出られるんだ。
少し疲れた川口さんは元気を取り戻しました。りょうたくん、かなめくん、りんちゃんがトンネルの外へ出ていきます。みんながワイワイ騒ぐ中、川口さんもトンネルの外へ出ました。そこは木漏れ日がさすこじんまりとした広場でした。周りには草木が茂り、地面には芝生が敷き詰められています。あちらにはタンポポの花たちが、こちらには白爪草たちが、まるで絨毯のように花を咲かせています。あたりにはモンシロチョウが楽しそうに飛び交っています。
やった、出られたぞ。
川口さんは嬉しさのあまり叫びました。しかし川口さんは叫んだ自分の声に大変驚きました。
あれれ、
その声は川口さんが声変わりをするずっと前、まだ女の子と同じぐらいだった頃の声でした。体つきももちろん子供そのものです。虫取り網が似合うあどけない少年の姿です。子供トンネルを通った川口さんは、なんと子供時代の自分になっていました。代わりにりょうたくんやかなめくん、りんちゃんは10年後の自分たちへと変身しています。
これは一体どういうことだ。
目を丸くさせキョトンとする川口さんを見て、みんなはニコニコしながら言いました。子供トンネルを通るとね、僕たち子供をみんな大人にさせてくれるんだ。そして大人は子供へ戻れるんだよ。声変わりをしたりょうたくんが言いました。だから手紙に書いたでしょ、とっても面白いですって。同じく声が低くなったかなめくんも言いました。
そっか、だから子供トンネルっていうのか。いや、まったく君たちには驚かされたよ。
しかしよくこういう場所見つけたね。子供姿の川口さんは腕を組みながら言いました。
川口さん、なんかかわいい弟みたい。
大人っぽい声でりんちゃんに言われた瞬間、川口さんは照れて少し下を向きました。ねえ川口さん、子供になったらやってみたかったことある？りょうたくんに言われて、川口さんは考えました。
そうだなあ、いろいろあるけど、やっぱり時間を忘れて思いっきり遊びたいかな。
いいアイデアだね。じゃあ僕たちがその願いを叶えてあげるよ。りょうたくんたちは川口さんの手をつなぐと、広場の中を一緒に駆けずり始めました。
はい、いかがだったでしょうか。子供トンネル大人道中盤ですね。というわけで、後半もあるんですけれども、子供になった川口さん、どうなことをね、遊びたいということでどんな遊びをするのかも気になるんですけれども、結構この放送を聞いてくださってる方は大人ぐらいの年の方の方が多いのかなと思うんですけれども、皆さんはどうですか。子供に今の状態で、この記憶がある状態で戻ったら何したいですかね。私は一つあるんですけども、思いっきり両親と親戚とおばあちゃんとおじいちゃんに甘えたいっていう甘やかされたいっていう。当時も甘やかされてたんですけどね、でも記憶があんまりないじゃないですか。この状態でもうウハウハですよね。そういうのを体験したいなと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。The History of Zem では竹中半兵衛、黒田官兵衛前半をお送りしまして、ストーリーテラーでは子供トンネル大人道中盤をお送りしました。というわけでですね、次回で2個とも完結するんですね。はい、でですね、前半オープニングで読めなかったので、のメッセージを読みたいと思います。ラジオネームアッキーさん、ありがとうございます。メッセージ、お忙しいところを押しかけて居座って申し訳ありませんでした。こっちゃんさんの透き通る声をそばで拝聴しまして、じわっと込み上げるものがありました。素敵なお話を本当にありがとうございました。というわけで、こちらこそメッセージいろいろありがとうございます。そうですね、アッキーさんが以前来てくれたよっていう回があったんですけれども、いやいや、あまりレディオ365内でやってても会えないんですよね同じラジオやってる人に。なので私こそ会えてすごく嬉しいですし、この物語に対して、ストーリーテラーに対してですね、こうじわっと来たと言っていただけて嬉しいです。私もその私だけで作ってるものではないので、ビビさんにも伝われって感じですね。ここの番組を通して皆さんにもね、これからも楽しいお話を届けたいと、私を通してビビさんのお話を届けたいと思います。はい、で番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやっておりますけれども、番組ページの方にあるかな、アットがそっちから行ってみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第35回目放送、暑い夏涼む日々、これにて終了です。ここまでのお相手は、もう汗が止まらないねな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.